助動詞敬語法文法チェックリストの29番から45番までの解説をします。29、助動詞メリの意味と訳し方とありますが、メリは公式16に載ってますように視覚水量と言います。実際に見えている時の水量ということですね。訳としては何々のようだ。これが多いようです。例えば、傍線部の中に、何々めれば、なんてなってますと、正しい解釈の方が、何々のようなので、などと選択肢に出ていることが多いと思います。ちなみに、視覚水量と、公式13番の現在水量、この違いですけども、現在水量は、その左に載ってましたように、視覚外の現在水量ですから、ラムを使うときには、対象は直接見えてないというのが基本ですね。これに対してメリの方は、その対象が見えている状態で、ああ、これは何々のようだというふうに言ってるわけです。16番の下の方に黒いハートマークありますけども、あかざたなという公式8番で覚えたものと同じ音便の変化がよく起こります。つまり、メリの上が発音便で詰まる形は、アンメリ、カンメリ、ザンメリ、タンメリ、ナンメリという形になるわけです。公式8番の時にも言いましたけども、よく問題化されるものの代表が一番最後の赤ザタナのナです。例えば、これもさっきの世のちぎり何メリの何に棒線がつけてあって、また問題の別の場所でこれもさっきの世のちぎりにやの2に棒線がつけてあった場合、このなとにやのにこれは同じ助動詞であると言えるでしょうか、それとも言えないでしょうか。答えは同じ助動詞であると言えます。つまり、何メリのなっていうのは、断定の助動詞、なりの連帯形の発音便無表記になります。一方、にやのにっていうのは、断定の助動詞、なりの連用形ということになりますから、これらは同じ助動詞ということができます。公式、16番の内容は、もう一つ、30の方でも聞かれてますけども、発音便プラス、メリの形をすべてあげようと。これは今言った通りですね。では31、カンメリを文法的に説明してとあったときに、もちろんメリは視覚水路ですが、上のカというのは、形容詞型活用の連帯形補助活用の発音便無表記です。美しカルメリなどというふうに、美しの形容詞の連帯形の補助活用は美しカルとなります。これにメリがつきますと美しカルメリとなりますが、そのルが発音化しますと美しカンメリとなって、表記上は書かれなくなりますと、表記の上では美しカメリというふうに見えてくるわけですね。32番の何メリを文法的に説明して、先ほど言った通りです。なは断定の助動詞なりの連帯形の発音便無表記です。33番、助動詞ましの用法3つ、この問いに行きます。ましは、そのましの上に仮定条件がセットになっている場合、それは17に書いてますようにせばましとかませばましとかましかばましとか未然形プラスばましとか、そういう上の仮定条件とセットにして用いられる場合には半日仮想です。もし何々だったら何々だろうというわけですね。ところでたまに出る問題ですが、せばましのせ、それは、過去の助動詞木の未然形である、この知識がたまに問われることあります。せまるきいしいしかまるのせ、それがせばましのせなんですね。ですから、 過去にした上での仮定条件ですから、もし何々だったらというふうに訳すわけです。ちなみに、最近の半日仮想の問題の出し方の傾向としてちょっと注意してほしいことがあります。それは半日仮想というところから破線が点々点とこう、上の方に伸びているところがありますけども、こう書いてあります。実際の事実は逆なので仮想されるような状態にはなっていないと書いてあります。この考え方がよく近年の半日仮想の問題の正解になることが多いので、ちょっと例を使って説明しますが、例えば、桜の満開の時期を見に来たなどという状況でこんな歌があったとします。今日こずは明日は雪とぞ降りなまし、もし今日この桜を見に来なかったならば、明日になっていたら、もうこの満開の桜も雪のようにみな降り散っていたことであろう。これが従来の半日仮想の訳し方ですね。しかし近年では、半日ということは事実と逆なことをあえて言って、その上で、そうだっただろうというふうに言ってるわけですから、じゃあ事実はどうだったのかというその事実の方で、回答になっているものがあるわけです。例えば、今日こずは明日は雪とぞ降りなましの回答が、今日来たからこそこの桜の満開の情景の最後の時を見ることができたなどというふうに、実際は仮想される状態の逆であるという、これが答えになる時もありますので、その点にも注意してください。2番目は迷いの意思ですね。これ学校によってはためらいの意思と教わっているところもあると思います。何々したらよいだろうかです。で、こうなるときは、上に疑問詞または軽助詞の疑問の軽助詞のやとかかを文末のましで受ける、これが条件です。いずれの山に登らまし、いずれのというのは疑問詞で文末のましで受けてますから、どの山に登ったらよいだろうか、もしくはいかにせまし、いかにって疑問詞でましで受けますから、どうしたらよいだろうか、我は伊勢へ下りやしなまし、この場合にはやという軽助詞が文末のましにかかってますから、私は伊勢へ下ったりしたらよいだろうか、こうなるわけですね。最後は何の条件法もついてない時です。上に仮定条件もない、疑問詞も軽助詞のやかもない、ただ単純にましが、上の動詞にポンとついている時、花ぞ咲かましといえば、現実不可能な希望となります。花が咲いたらいいのに、たらいいのになんてなるわけですね。33番を問われた時には、半日仮想、迷いの意思、現実不可能な希望と答えてください。34番、ましの活用は、公式22の左下に書かれてあります。ませましかまる、ましましましかまるです。35番、打ち消し図の活用を言ってみて。ずうざら、ずうざり、ず、ぬうざる、ねえざれ、ざれですね。ちなみに、向かって左側のざり活用というのは、形容詞の補助活用と同じですから、下に助動詞がつくときの活用です。例えば、括弧がありまして、下に助動詞のけりがついてますと、けりは連用形接続ですから、何々ざりけりなどとなります。公式20にも注意と書いてありますけども、ぬとねにはよく注意してください。助動詞のぬには2つあります。1つは公式5番の完了ぬの終止形。それから公式20番の打ち消し図の連帯形です。ねもまた2つあります。1つは公式5番の完了ぬの命令形。それと公式20番の打ち消し図の依然形ですね。特に「ぬ」は、 和歌中に使われて、かつ布の上が紙二段とか下二段になりますと、一瞬この布が、何々してしまったと完了で言ってるのか、それとも何々しないと打ち消して言ってるのか、ちょっとわからなくなる時も多いんですね。そういう時の一つのテクニックを紹介します。公式21、接続のまとめ、というタイトルの左に破線が出てますね。そこに米印でこう書いてあります。とう、とて、ともなどの上は基本的に終止形と書いてあります。基本的にっていうのは、本来、何々ととかとて、ともなどの上っていうのは、そこで文が終わるっていうのが基本だということです。ただ、基本的にというのは、例えば、かかり結びで、文末が連体になったり、依然形になったりとか、もしくは命令形になっているとか、そういう時はちょっと違いますけども、基本的にはそうだということです。では、その横に、何々は耐えぬともと書いてありますね。で、耐えぬのぬは、もし上の耐えを、下二段の未然形と見れば、ぬは打ち消しの図の連体になります。耐えぬの耐えを、下二段の連用形と見れば、ぬは完了ぬの終止ということになります。つまり、何々耐えぬとてって言ったときに、耐えぬともと言ったときに、正しい訳が、耐えてしまったとしてもなのか、仮に耐えなかったとしてもなのか、そこでちょっと迷うわけですね。そんな時に使えるテクニックが、今の、とう、とて、ともなどの上は基本的に終止形ですよという認識です。この場合も、耐えぬ、ともとともになってますから、ともの上は、ぬは終止形ということになります。ぬが終止形ということは、これは完了ぬの終止ということになりますから、まあ、正しい解釈は、仮に、正しい解釈は、仮に耐えてしまったとしてもですね、耐えてしまったとしてもとなるわけです。チェックリストに戻ります。36番、上に螺辺型が来ると本来の接続が連体形に変わってしまうものは何形接続の助動詞ですか？終止形接続ですね。すべての終止形接続は上に螺辺型、これは形容詞の仮活用も螺辺ですから、それも含めた上で、螺辺型が来ますと、連体形接続に変わってしまいます。37番、終止形接続の中で唯一打ち消しの意味を含む助動詞は何ですか？答えはマジですね。一般に打ち消しの助動詞、例えばズとかジとか、これらは皆未然形接続ですけども、マジだけは終止形接続です。歌読ままじではなくて、歌読むまじになりますから注意してください。38です。注意すべき動詞の9個言ってみてとありますね。公式23の上の方の黒いハート印に書いてあるところですね。実はこの注意すべき動詞が、本文中にいくつあるかとか、それが入っているのは、丸であるか×であるかとか、判断せよとかですね、この手の問題よく出す大学は早稲田の政経学部です。まあ、そこで、この早稲田政経を受ける受験生にはいつも、この注意すべき動詞っていうのはちゃんと頭に入れておくようにっていうふうに注意しております。まず野行の上二段動詞はおゆ、くゆ、むくゆの三語です。そこで図をつけたときには、おいずとこうなりますけども、それは、野行動詞ですから、野行のいっていうのは、普通のいの表記です。ですからみんな普通のいで、おいず、くいず、むくいずになります。野行の表記自体は、公式23の、右下、のギリギリのところに書いております。やいゆえよといったときに、いとえは普通のいとえです。次、 和行の下二段動詞は、ううすです。これは和行ですから、うえず、すえずとなるときに、その絵は、るにちょんちょんちょんと書く和行の絵になります。最後ですけども、語感がなくって全体が変化する下二段動詞が、う、ふ、ぬです。語感というのは語の幹と書きますけども、例えば、歌を読むという動詞は、読まず、読みて、などというふうに、よというところは動きません。まあ、そういうのを語の幹と書いて、語感というわけですね。で、ほとんどの動詞はこの語感と活用語尾でできているわけですが、このうふうぬは語感がありませんので全体が変化します。下二段動詞であるというふうにしっかり覚えてください。よく出るのが経済の経の字のふです。時を経て、年ふれば、これは時が過ぎるとか時を過ごすという意味で使われますから注意してください。39番に行きます。上一段動詞の代表7号を言ってみて。暗記動詞は16語ありますけども、そのうちの上一が、煮る、いる、見る、ひる、切る、いる、引きいるの、まあ、代表7号ですね。見る、普通に何かを見るという時の、あの上一動詞がありますけども、複合動詞には、顧みるとか、試みるがありますから注意してください。また、干物の日という漢字を当てます、昼。例えば、梅雨もまだ日ぬほどに。この昼の意味は乾くという意味ですから、それも覚えてください。梅雨がまだ乾かないうちにということは、大変朝早くにということになります。40番の問いです。複合左辺になるパターンは、これは23の左下の左辺のところに書いてますね。複合左辺のパターンというのは、漢字、または漢字熟語、プラス数字の形です。学問数とか、年数、愚数、まあ、こういうものも、直端に入っているものも、すべて漢字とか漢字熟語プラス数字の形で、複合左辺になります。41の問いです。作業下二段と左辺の違いはどこにあるか。連用形が違いますね。作業の下二ですと、正正となります。左辺ですと、正しとなります。例えば、直端で暗記した念図という動詞がありますね。祈るとか我慢するという意味の念図です。で、この念図の連用形を作ってみますと、手をつければ、接続助詞の手に続ければ、連用形になるわけですから、手をつけた時の語感で判断できます。例えば、念ぜてとなるか、念じてとなるかというわけですね。念ぜてとなる、なるのが自然だと思えば、それは下二段ですが、念じてが自然だと思えば、正しですから左辺となりますね。もちろんこれは左辺です。42番、那辺動詞の二語とその活用は、二語は死ぬと犬。犬は行ってしまうという意味ですね。男いにければ。男も行ってしまったので。行ってしまうという意味です。活用は、な、に、ぬ、ぬるぬれ、ねとなります。43、一文節の定義を言ってみてとありますね。結局、公式24の一文節の定義を読んでもらいますと、何も指示がない場合には、3つのものを上の品詞にくっつけて、1つの文節扱いをするという考えになります。その3つのものというのは、助詞、助動詞、補助動詞です。助詞、助動詞、補助動詞を上へくっつけていく作業というわけですね。その他のものは、その他の品詞は、たとえ一語の副詞であっても、一文節になりうるということです。あくまで付属語としての助詞、助動詞、補助動詞を植え付けて切っていくということですね。ただし、時に問題に指示があって、 補助動詞は動詞扱いすることなどという注釈があればですね、補助動詞は含まないということになります。44番、形容詞の活用を句活用で言ってみよう。未然形から、くうから、くうかり、し、きいかる、けれ、かれ。くうから、くうかり、し、きいかる、けれ、かれ。となります。リストの45、形容詞の補助活用はどんな時に使いますか？つまり向かって左側のからかりまるかるまるかれというのは、下に助動詞が続く時の活用ですね。ただし一つだけ例外があります。それは断定の助動詞のなりです。断定のなりだけは例外で、連体形の本活用につきます。つまり空から空かりし、き、この木につくわけですね。公式25にも書いてますけども、美しきなりとなります。美しきなり。このなりはもちろん断定です。美しいことであると言ってるわけですね。それでは、連体形の補助活用になりがついたらどうなるでしょう。空から空かり、しきかるになりますから、美しかるなりとなりますね。これちょっと何か思い出しませんか？美しかるなりのるが発音化すると美しかんなりになりますね。あんなりかんなりのあのかんなりですね。つまり、美しかるなりの場合は、これは伝聞推定の助動詞になるわけです。つまり、断定のなりと、伝聞推定のなりが形容詞につく場合は、今見たように、明らかに形としてわかるわけですね。美しきなりとなっていたら、これは断定。美しかるなりとなっていたら、伝聞推定の助動詞というふうになります。以上、45までの解説を、いたしました。